この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまな活動を取り上げています。今回は2月14日土曜日に亀有リリオパークで行われました第8回葛飾グルメ選手権ジャパンカップ2026の模様を佐藤文江がお伝えします。このジャパンカップ、ジャはアルファベットで JA、 そしてひらがなでパンという表記のパンのイベントですが、今回で8回目。区内のパン屋さんがテーマに沿ったオリジナルパンでエントリーし、皆さんの投票でナンバーワンのパンを決定するイベントです。今年のテーマはチョコとフルーツを使ったパンということで、1月から投票が行われ、そしてこのバレンタインデーの日に亀有リリオパークでイベントが行われました。当日は快晴で暖かく過ごしやすかったこともあり、家族連れやカップルの方を中心にたくさんの方が美味しいパンを味わったり、ステージイベントを楽しんでいましたよ。まずこのイベントを主催した葛飾区商店街連合会会長の染谷さんにジャパンカップについてお話を伺いました。ジャパンカップどういうイベントなんですか？
ジャーパン、ジャパンって引っ掛けてジャーパンのイベントだよっていう感じ。葛飾のパン屋さん、いつも10から20参加していただいて、その中で投票をいただいて、今日その上の方の方を表彰する、そういう企画なんです。で、8年目かな、今年で。
あったかいじゃないですか、いつもより。
天気がいいんで、これから皆さんお見えになっていただけるかな、お昼を兼ねてパンを食べに、はい。
今年のテーマは、今日はバレンタインデーですが、
チョコ&フルーツって、チョコとフルーツを利用して作ったパンをメインに審査をするってことになってます。毎年違うんですけどね。
今日はバレンタインということで、すっごいぴったりなテーマです。
はい、完売しちゃった店ももうあるんで、ちょっと早いかなと思うんですけども。
お目当てのパンがある場合はもう急がないとってことですね。
そうですね、はい。区の商店街連合会ではですね、今は秋に肉フェスタって言って、二軸宮公園を中心にして会場イベントをやってます。で、あとは区が主催しているフードフェスタ、これは新小岩公園、これも秋に行ってますので、食べ物に関してはそういうイベントを力入れて、肉フェスタは6年目になるかな、このジャパンカップは8年目になるんですね。10年ぐらいをめどに、肉とパンだけじゃ怒られちゃうんで、いろいろ先を考えなきゃいけないかなと思いますけども。
葛飾区内の美味しいものをすごく盛り上がってるってことですよね。
そうですね、美味しいものを一生懸命宣伝して商店街を活気づけないといけないっていうのが我々の仕事ですので、はい。
この時間は2月14日に行われました第8回葛飾グルメ選手権ジャパンカップ2026の模様をお送りしています。会場には区内の美味しいパン屋さんがずらりと出店していました。お店の方にお話を伺いましたよ。
もうすごい、こちらのお店、お客さんがひっきりなしにいらっしゃってますが、大人気ですね。
いや、まあ、前もってよかったんですけどね、ちょっと最近なんかジャパンカップ元気ないですよね。
そう
だ、はい。
でも今日お天気も良くて、
そうですね、
うん、よかったです。ジャパンカップ出店のパンっていうのがチョコシュクレ。
そうですね、はい。
どんなパンなんですか？
ブリオッシュという甘い生地にクランベリーとマカデミアとチョコレートが練り込んでありまして、はい、でさらにちょっと上にチョコレートもかけて、あとカスタードクリームも絞ってありますね。
美味しそう。ジャパンカップのパン以外にもいろんな種類のパンが、
はい、いつも結構持ってきてます。
大人気だと聞いています、普段から。
まあ、はい、なんとかやってます。
どんなこだわりがありますか？
そうですね、自分ハード系とか好きなんですけど、ハード系のパンが、まあ、でもそればっかりじゃあれなんで、できるだけこうお客さんを受けするようなパンを出すようにはしてます。ブーランジュリーオーベルニュで葛飾区の立石の方に、あります。区役所の近くなんで、ぜひお近くまで来た時はお呼びください。よろしくお願いします。
ハート型のパンにチョコが乗ってて、でいちごもパーと乗ってて、めちゃくちゃ可愛いパンですね。これ何ですか？
アンデスの気持ちという、今回のジャパンカップ用に開発したメニューで、バレンタインということもあるのでハート型にして、ココア生地にチョコクリームでフレッシュのいちごを乗せて焼き上げた 品物になりますね。
お店の名前は何て言うんですか？
アンデスです。もともとあんこ屋さんが始めたパン屋でアンデスという名前になっております。普段はうちのお店アンパンを主力にしてお店の方やっておりますので、はい、
ちなみにアンデスの気持ちには
あんこは今回は使ってなくて、はい、
なんか名前に気持ちって入れたのがいいですよね。
そうですね、やっぱりその、まあ、女性客から子供から大人までみんなにあのうちのチョコのパンを食べてほしいなっていう気持ちを込めてバレンタインっていうのこともあってうちからのプレゼントっていう風なことで商品化しました。
お客さん感想とかなんか聞きましたか？
やっぱり見た目がすごい可愛いので見た時にすごいわーって反応いただいて、で食べても満足感があるボリュームですのでそこはすごくお客様から好評いただいております。
女の子って可愛いものが好きじゃないですか。今日並んでるパンの中で一番見た目ビジュアルナンバーワンだと思います。可愛さ
彩りとかもやっぱ気にしたの で女性スタッフにも開発いろいろ手伝ってもらったのでこの形にはなりました。場所が新小岩北口にありますアンデス新小岩です。ぜひお待ちしております。
すごいいろんな種類のいろんな色のマフィンがありますが、ここのお店はどんなお店なんですか？
うちは亀有の北口にあるブルーザベリーっていうブルービーのスイーツの専門店の姉妹店で、祭事とかこういうイベントの時にしか販売しないマフィンの専門店のシブリングスマフィンというのをやっております。
じゃあ店舗なく、
そうです、
まあ、普段はブルーザベリー で、はい、こういうイベント時限定で限定、はい、幻の、
そうです、限定の販売ですね。
チョコバナナですとかチョコチップコーヒーあとブルーベリーのクリームチーズもありますが、
だいたい15、6種類作ってるんですけど、一番の人気はもう今日完売しちゃったんですがブリュレマフィンといって自家製のカスタードを入れたマフィンが一番の人気ですね。
クリームブリュレみたいな雰囲気の、
はい、そうですね。
だってまだ午前中ですけど、はい、なのにもう完売しちゃったんですよ。
午前中で一番人気は完売しちゃいましたね。
ちなみに店主さんの一押しってありますか？まあ、全部美味しいと思うんですけど。
一押しはやっぱ一番プレーンが一番美味しいと思います。シンプルなのでこれが一番美味しいと思うのでこれをまず基本に食べてもらって、それ以外にいろんな味があるので試してもらえればいいですね、はい、
プレーンをおすすめするのって本当に味に自信がないと言えないですね。
はい、そうですね、美味しいと思うので一番プレーンが自信ありですね。
シブリングスマフィンさんの味を楽しみたいって普段思ったらブルーザベリーさんに行けばいいんですか？
はい、そうですね、ブルーザベリーと材料は変わらないので作り方も一緒なのでメニューは違いますけどマフィンはブルーザベリーでも販売しているので同じ味を楽しんでいただけると思います。
お米のたい焼き屋さんですか？
国産米粉を 100% 使ったお米のたい焼きです。グルテンフリーのたい焼きです。
なんだっけ、鈴鹿ステラとかそんな感じの小ぶりな。
そうですね、イベント限定でこの大きさでやってます。あのお店の方が普通の大きさでやってます。
私たちが知ってるあのたい焼きの大きさで普段は。
そうです、はい、
なんだろう、大きさどれくらいだろうな、親指よりもっと大きい。
全長4センチぐらいですかね。カスタードもチョコレートもグルテンフリーのクリーム使ってます。
こ
っちはプレーンで、プレーンは蜂蜜とバターの生地です。
そうなんだ、は
い、甘くて美味しいやつです。
はい、バターと蜂蜜の
と米粉のプレーンワッフルです。
ちょっといただきます。もちもちしてて食べ応えがあって甘みがふわっとする、この甘みってバターと
蜂蜜、
美味しいです。
米粉を使ってるのでもちもち感があって外側がカリッとしててとても美味しいと思います。
このなんか食べ応えのあるもちもち感っていうのは米粉由来ってことですね。じゃあ
そうです、ね、
そうです、そうです。こっちの生地も
とても腹持ちもいいのでもう一食として食べていかれる方もいる。
こっちはあのまた生地が違うんですけど、たい焼きのパリッとした生地です。
うん、あ、サクサクパリッパリ、
お米の優しい甘さの生地です。
普段はこちらの生地でお店で出してるので、
生地だけでもこんな違う美味しさが。今日バレンタインですけど、
お店の方限定でお店の方であの濃厚チョコミックスベリーっていうたい焼きを販売してます。
あ、2月いっぱいです。
そうですね、でも普段からチョコイチゴとかチョコブルーベリー、チョコもち、チョコアーモンドとかいろいろやってます。
いろんな種類あるんですね。
常に15種類ぐらいは出てます。
そんなに。たい焼き屋さんって普通あんことカスタードとかってこうシンプルな、
明太もちチーズとかビーフカレーとか。
私はポテトサラダ味がすごい推しなんですけど、はい、すごい美味しいんです。
気になる。 お店はどこにあるんですか？
金町駅の北口から徒歩4分のところにあります。甲賀米粉たい焼き葛飾店です。
この時間は2月14日に行われました第8回葛飾グルメ選手権ジャパンカップ2026の模様をお送りしています。会場で美味しそうにパンを召し上がっていたお客さんにお話を伺いました。
すごい美味しそうなパン食べてますね。どうですか？
美味しいです。チーズパンです、はい、
こんにちは。何歳ですかね？
もうすぐ3歳です。
3歳、はい、何食べてるの？
何食べてるの？だって
美味しい？
美味しい？ちょっと恥ずかしい、
よくあるよくあるママが代わりに答えるって。そう召し上がってるの、なんだろう、
ドーナツです。
美味しそう、ふわふわして、
はい
今日どうしていらっしゃったんですか？
今日はこの後和太鼓があるんですけど、太鼓が好きで。
太鼓が好きなんだね。すごいかっこいい趣味をお持ちで。
太鼓を見るのが好きで。
太鼓好きなの？うんって。そうなんだ、
太鼓好きだよね。
パンというよりはまずは太鼓目的で。
太鼓目的で来ました。
お近くの方ですか？
そうですね、バスで10分15分ぐらい。
今日バレンタインですけど、なんかしますか？
何もしない。
オッケーです。ありがとうございます。ありがとうね。バイバイ。
バイバイ。
3人家族で今何召し上がってるんですか？
チーズロールと塩パンロール。
どうですか、お味は？
あ、美味しいです。
美味しいですか？
めちゃん美味しいです。
はい、
恥ずかしいね。
今日はどうしていらっしゃったんですか？
家が近くて
徒歩で行ける。
はい、もうすぐそこなんで。
このジャパンカップがあることはご存知だったんですか？
なんとなくですね、だいたい散歩するんでちょっとついでに寄ってる感じですね。
普段パンはお召し上がりになりますか？
僕はあんま食べないな。
食べます。
今日召し上がったパンはどうですか？
美味しいね。
ちなみに今日バレンタインですが、何かバレンタインっぽいことはしますか？
多分予定はないです。
いや、多分何かあるんだろうなって期待してます。サプライズなんだろうなと思ってすごいアピールしてるんですけど、まだ何もないです。
美味しそうに頬張ってるんで、ついインタビューしたくなった。すごく美味しそうだね。どう、味は？
美味しい。
美味しい。どんなパンですか？
チョコシュクレ。
何が入って
るんだ？何入ってる？
チョコとか。
なんかいろいろ入ってますね。美味しそう。お母さんも召し上がってましたね、今。どうでした？
美味しいです。ナッツがすごい香ばしくて。
いろいろ入ってるんですね。他には今日何か召し上がりましたか？
アンデスのパンを食べました。
あ、いちごの、
あ、そうですね、
はい。じゃあ本当にバレンタインチックなパンを召し上がってる感じですね。
そうですね、
今日はどうしていらっしゃったんですか？
去年も参加しまして。
ジャパンカップ。
そうですね、楽しかったので。
パンがお好きなんですか？
そうですね、はい、大好きです。
普段からお店巡ってたりはしますか？
アンデスは近いのでよく行ったりとかしてますね。
パンは好き？何年生ですか？
まだ年長。
あ、小学生かと思ったら。しっかりしてるから年長さんなんだね。今日楽しい？アンデスのパンはどうだった？
美味しかった。
よかったよかった。お母さん、今日バレンタインですが、なんかバレンタインっぽいことしますか？他に。
いえ、これだけです。
わかりました。そういうお答えされてるお母さん多いです。いろんな種類のパン買ってらっしゃいますが、楽しそうですね。
あ、もう楽しいですね。もうパン好きなんで、特にこっちが好きなんで。
え、好きなんですか？
パン好きで、去年もこのイベント来ました。
あ、そうなんですね。今日はどうですか？
チョコがいっぱい食べれて楽しいです。
あ、バレンタインだからね。
今日バレンタインですけど、お二人はカップルですよね？
そうです。
どうですか、今日バレンタインということで。
ちょうどチョコをいっぱい食べれて嬉しいですね。
お幸せに。
ありがとうございます。昨日から祝ってくれてるんで。 バレンタイン前日からチョコくれるんですよ。明日もくれる。
そうですか、バレンタインイブっていう概念があるんですね。何あげたんですか、ちなみに。
いちじくにチョコが
かかっている
やつ。美味しそう。いちじくをチョイスするところがまたセンスがいい。お菓子作りお好きなんですか。
いや、あんまり。
基本は食べるせん、食べせんということで。
食べるのが好きです。
引き続き楽しんでください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
以上、第8回葛飾グルメ選手権ジャパンカップ2026の模様を佐藤文江がお伝えしました。私もいくつかパンを購入しまして、お気に入りのお店を見つけることができました。葛飾区内には美味しいパン屋さんがたくさんあるんですね。ぜひ皆さんも足を運んでみてください。今回お伝えした様子は葛飾 FM ホームページのリポーターブログにたくさんの写真を掲載していますので、こちらも併せてご覧ください。葛飾リポート、次回は葛飾区京都と天文の博物館で行われました文化講座飯塚の富士講についてお伝えします。お楽しみに。